質問項目。5、砂の美術館の開幕について。記者、砂の美術館についてですが、依然として開幕18日というお考えに変わりはないでしょうか。市長、これから新型コロナウイルスの感染がどういう様相を呈していくか、少し予測ができかねる、そういった状況に現在あると思いますが、今の状況であれば予定通り4月18日にオープンできるように準備を進めていきたいと思っています。まだ砂像の制作中でもありますので、それまでには完成できるように、そのようなスケジュールで今鋭意取り組んでいます。記者、この間茶園プロデューサーに取材させていただいたときに、この状況の中で開幕しても人がなかなか来にくいのではないかというお話があって、その辺の判断は結局鳥取市になるので大きな判断をお願いしたいという話があったのですが、それに関してはどうでしょうか。市長、仮にオープンができると判断した場合も、先ほどの3つの要件が重ならないようにしっかりと対応していかなければいけないと思っていますし、入館者の方に距離を取っていただくとか、消毒液を配置したり、マスクを着用していただいたり、そのようなことが前提となると考えています。これから時々刻々状況が全国的にも国内外の情勢も変化していくわけですが、そういったことをしっかり注視しながら、この18日のオープンについてもこれから判断していかなければならないと思っています。現段階の状況では予定通り18日にオープンしたいと考えています。6、鳥取大丸リニューアルオープンについて。記者、鳥取大丸のことでお尋ねです。先ほどお話にあった男女共同参画センターも移転してオープンするのですが、このセンターに限らず、鳥取大丸が明日リニューアルオープンという形になるのですが、駅前の顔となるお店でありますので、市長としてそのリニューアルされた大丸に何か期待されることや、こうなってほしいということはありますか。市長、期待もしていますし、リニューアルできる状況になったということで、よかったなと思っています。一時はなかなか非常に厳しい状況もございましたが、営業を続けていただけるということですので、まずそのことが非常によかったなと考えていますし、鳥取市としても必要な支援をさせていただいています。中心市街地の駅前にあり、非常に中心となる商業施設ですので、これからも存続していただけるように期待していますし、また多くの皆さんにご利用いただけるよう、そして中心市街地のさらなるにぎわいの創出等に鳥取市としてもしっかり取り組んでいかなければならないと思っています。記者、ちなみに屋上と5階は市長はもうご覧になられましたか？明日は行かれないですよね。市長、まだ行けれておらず、明日行く予定はありません。新型コロナウイルスの関係もあって、先ほど申し上げたようにオープニングセレモニー等も予定していませんし、限定的に登録団体の皆さんに少人数で見学や利用をしていただくという形でオープンさせていただきたいと思っています。何よりもこの新型コロナウイルスの感染が発生しないようにということがまず第一であると考えていますので、オープニング等も限定的な形でやらせていただきたいと考えています。記者、以前にも伺ったことですが、この大丸の5階に男女共同参画センターを移すと、良い言い方はちょっと思い浮かばないのですが、相乗効果でセンターに来た人も大丸で買い物するとか、逆に大丸に買い物に来た人がセンターに寄るなど、そういうものも期待されていますか。市長、そうですね、そういう人の動きといいますか、新たな動線が形成されていくことによって、駅周辺、あるいはこの中心市街地のにぎわいの創出につながっていくことも期待しています。それから庁舎移転も一つあって、従前は旧庁舎から福祉文化会館ということで近い距離にあったわけですが、庁舎移転で福祉文化会館が少し遠くなったということもあります。大丸がリニューアルされる際にこちらに移転させていただいたらどうかということで、中心市街地のにぎわいの創出も合わせて期待しながら、そのような判断、取り組みをさせていただきました。 7、新型コロナウイルス関連について。記者、新型コロナに関連して、やはり市役所だと多くの市民が来て手続きをして、それで手続きが終わるまで待ってということをしていると思うのですが、そういった面で、いわゆる3つの密を避けるための何か工夫はされていますか？あと、政府の専門家会議で保健所の職員の疲弊が進んでいるという話がありましたが、市として保健所の職員を増員するとか、その疲弊具合というのはどのように捉えていらっしゃるでしょうか。市長、まず1点目について、先ほども市民の皆さんに改めてメッセージとして発出させていただきたいとお伝えしましたが、この庁舎内においても、こういった密集状況、密接状況等については、できるだけ回避できるような工夫をしていますし、この会見のように、少し距離を通常より取ったりと、そのような工夫もしています。特に、庁舎内で感染が発生しないようにということについては、いろいろな形で注意を払っています。また、2点目について、この対応は長丁場になります。特に、保健所の職員の皆さんの疲弊が非常に心配なところであり、24時間対応の職員もいるわけで、そのあたりのローテーションがしっかりと組めるように、保健所だけではなく、保健センターの保健師もその中に加わっていく体制をとっています。また、長丁場になることも考えて、保健所はもとより、全庁的に職員体制を改めて、しっかり構築していかなければいけないと思っています。現状等については、担当の健康子ども部からも聴取しているところですが、どれくらい増員が必要なのか、どういう体制が望ましいのかということも今確認中ですので、職員の皆さんが現場で疲弊していかないような体制をこれから早急に構築していきたいと考えています。具体的には保健センターと保健所を中核市として一体的に存置することになっていますので、そういうメリットも活かしながら、また保健所の一般事務等の担当職員の増員等についても、全庁的な視点でこれから具体的に検討して決めていきたいと考えています。記者、今週末は市内も桜が見頃で、多分花見に行かれる方がたくさんいらっしゃると思います。県の方では花見はいいけど飲食関連とか混むのはちょっと避けてというメッセージを出していますが、市としても何か市民に向けてメッセージはございますでしょうか。市長、例えば花見になりますと飲食等集まって行われるというイメージがあるのですが、そういうことは回避していただきたいという呼びかけや注意喚起は行っています。3密の状態を形成しないようにという注意喚起をしっかり続けており、そういった状況は今出てきていないと考えていますので、引き続きもう少し花見のシーズンですので、市民の皆さんに注意喚起をさせていただきたいと考えています。記者、新型コロナの関連で2点あり、まず、結構報道されていると思いますが、鳥取砂丘に県外の方が観光に来ることが多く、知事会でも控えてほしいというコメントがあったと思うのですが、それについて市長として何かコメントがあればいただきたいのと、あと、もうすぐ小中学校が始まりますが、時短にしたりとか、あと給食があるかないかとか、変更点などがあれば教えていただけますか。市長、まず1点目について、知事会でそういうメッセージを発出しているということも承知していますが、現状、今年の2月の前年比で鳥取砂丘の入り込み客数は 22.1% の減です。先月の3月で 22% の減で、2割強少ないといった状況であり、それぞれ市内の観光施設等も同様の状況があると考えており、これはまさに新型コロナウイルスの影響であると考えているところであり、感染者が発生していない鳥取市においても非常に大きな影響があるという現状があります。そういった中で鳥取市にお越しいただいた皆さんにおいても、感染防止にしっかり努めていただきたいと考えていますし、また鳥取にお越しいただいたときに発熱が続いたり、咳が出たり、あるいは体のだるさとか健康に少し異変を感じた場合には、先ほど申し上げた相談センターにご一報いただきたいと思っています。例えば空港等においてもそのような注意喚起をさせていただいており、引き続きご来庁いただいた皆様においても 感染防止に努めていただき、極力この鳥取市、また鳥取県で感染者が発生しないように取り組んでいきたいと思っています。それから小中学校の関係については、これからどういった状況に変わっていくのか、ちょっと予測ができませんが、時々刻々と様相が変化していく中で、的確に判断していくことがずっと引き続き求められると考えています。現時点では感染者が発生していませんので、予定通り小中学校については4月7日から始めるように考えています。これからこの4月7日までにいろいろな状況が出てくる可能性もありますので、その都度的確な判断をしていくことになると思いますが、現段階では予定通り開校することとしていて、これも教育委員会とすり合わせながら、現場の状況も確認しながら、そのような判断を現段階ではさせていただいています。記者、コロナウイルスの関係でもう一点お聞きします。いろいろイベントが中止になったり、それこそ聖神社や賀露神社の祭りなども延期になっていますが、こうやっていろいろなものがなくなって、しょぼんとなっている中で、何か鳥取の町が元気になるような仕掛けをお考えですか？何ってなかなかパッと聞いて浮かばないのですが。市長、そういうことも非常に大切なことだと思います。なかなか世の中全体が落ち込んでばかりではいけませんので、そういった中で明るい話題が今だからこそ求められるのではないかと思っています。例えば、小さなことかもしれませんが、袋川あたりに夜間照明をして桜を楽しんでいただくとか、例えば先ほどの砂の美術館についても、これから状況が変わっていきますので、予定通りにオープニングができるかどうかわかりませんが、砂像を楽しんでいただいたりと、そういったことによって、この町に、またこの国に少しずつでも明るさが戻ってくることを我々は期待したいと思いますし、いろいろなことをこれからも考えて取り組んでいきたいと思っています。記者、砂丘の話が先ほどありましたが、そもそも市長として人の往来ということについてどうお考えかということを一点お聞きしたいのと、あと鳥取は感染者が出ていない状況がずっと続いていて、そうすると最初の感染者、一人目に対するプレッシャーというのは非常に大きく、周りから注目もされる状況になってくると思います。中には、例えばネット上で鳥取市内に住む外国人の方が発信しているのですが、街を歩いている時の視線が怖くなってきたと。外国の方なので、その人が何かコロナウイルスを持っているのではないかというふうに見られているような気がするという発信をされていたり、排他的な空気が漂ってきているのではないかなと思うのですが、そのあたり、どのようにお考えでしょうか。市長、まず人の往来をどのように考えるかということですが、やはりこれを全部移動等を禁止するということにはならないと思います。経済活動や日常生活を送るために必要なことというのはありますので、これをストップすることは不可能です。一定の人の往来は必然的に出てくるものだと思っていますので、例えば先ほど知事会の話もありましたが、不要不急なものについては差し控えていただくことは、これは必要なことだと思いますし、こういった時だからこそ、みんなで共通理解しながら、感染防止、感染拡大防止に取り組んでいくことが必要ではないかと考えています。鳥取市においても、そういったことをこれからも折々市民の皆さんに発出していきたいと思っていますし、やはりこの国の国民一人一人がそういう認識を持って行動していくことによって、諸外国と比べて感染者を少なくする、感染拡大を防止する、収束ができたら一番良いのですが、そういったことをこれからみんなで一緒に取り組んでいくことが必要ではないかと思っています。そういった中で人の往来が感染のリスクにつながるような場面もあろうかと思いますが、人の動き、物資の流れなど、これからも必要な部分は必要だとそのように考えていて、市として例えば人の往来に少し制約をかけたり制限していくということではなく、この感染防止等について一人一人が認識を持ってみんなで取り組んでいくことがむしろ必要ではないかと思っています。それから私もちょっと実情があまり把握できていませんが、外国から来ていらっしゃる方が視線が怖くなったということですが、 具体的にどういう状況かわかりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大に際して排他的にならないような、それは非常に大切なことだと思います。一つの差別や偏見につながるような話ですので、そういうことはあってはならないことであるという認識です。記者、先ほどの砂丘のお話で、やはりコロナウイルスの影響で全体として2月3月の入り込み客数が減っているというお話があったのですが、その中でも鳥取県でコロナウイルスに感染している人が見つかってないということで、安全だということで一定数の方が来られているという報道も先日ありましたが、そういった方やそういう現状を市長としてどう捉えていらっしゃいますか。市長、感染者が発生していない都道府県は数少なくなり、今のところは山陰両県と岩手県ですかね。ただこれがずっと続けば非常にいいのですが、残念ながらそのようにならないことも予見しておかないといけないと考えています。そういった中で、鳥取県は安全だからとお越しいただいているということですので、そういった方においても、先ほどの繰り返しになりますが、感染防止にしっかりと留意していただきたいと、呼びかけはいろいろなところで今していますので、引き続きご理解をいただきながら鳥取市にお越しいただきたいと思っています。記者、ちょっとこれはいろいろな意味があるのでお答えしにくいかもしれませんが、例えばおっしゃったように、今山陰両県と岩手県だけが地図で白いままだと思いますが、仮に鳥取県だけがコロナが出ていない最後の一県、真っ白なまま残る状況になったとしたら、そういうふうになった方がいいなと市長としては思われますか。当然、記者の質問にもあったように、とても注目されるとは思うのですが、最後の一件として、いい面悪い面があると思いますが。市長、いや、悪い面はないと思います。やはり我々の究極の使命は、市民の皆さんの生命を守ること、安全安心を確保することだと思っていますから、感染者が出ないということになれば非常にいいことだと思います。人の動き流れというのは都道府県を越えて、あるいは国を越えてありますので、なかなか容易ではないのですが、鳥取市として感染防止をこれからもどのようにしたら感染者が発生しない状況が続いていくのかを考えながら対応し続けていくことが非常に大切ではないかと思っています。記者、4月以降の小中学校の再開について、3月の頭から約1ヶ月間は学校に通っていなくて、久しぶりの学校という子たちだと思うのですが、そういう子どもたちに対するケアですとか、学校の職員の方々も1ヶ月分のカリキュラムをまた組み直していくということで負担になると思うのですが、そのあたりはどういうケアをしていくのでしょうか。市長、子どもたちもいろいろな状況が子ども一人一人で異なっていると思います。学校に行けないことによって少しストレスがたまったり、そういった児童生徒もいらっしゃると思いますので、個別具体にそれぞれの学校、担任等でケアについては対応していくことになると思います。またカリキュラムの関係について、3月2日から休業とし、そのまま引き続き3月25日から春休みに入りました。24日には出校日ということで学校に登校していただきましたが、そういった学習の遅れや影響はありますので、3月2日からの休業を決定するにあたって、その前週の2月28日だったと思いますが、そのあたり教育委員会からもいろいろ現場の声を聴取してもらいながら、どういう形でこの遅れを取り戻すかということも検討して対応していただくようになっています。具体的には、新年度に遅れた令和元年度の学習についてはカバーをしていき、それにより通常の新年度のカリキュラムが押されることになれば、例えば夏休みを少し短縮するなど、そういう対応をしていくことで、トータルでこの新年度で対応していける体制を取っていただく準備は進めていただいていると考えていますので、その辺は支障ないと思っています。記者、今の時点だと夏休みを短縮する実際に可能性というのもありますか。市長、例えばそういう方法があるのではないかということを今検討してもらっているところです。 予想以上に学習が進んでカバーしきれたらいいと思いますし、細かく見たら小中学校でその辺は支障がないというところもあるようですし、学校の数もたくさんあり、学校によって学習の進み具合が異なっていますので、その辺は個別具体に各学校で対応していただくことになると考えています。いずれにしてもこの新年度、令和2年度で学習の遅れはカバーしていただけると考えています。記者、現状、先ほどのお話の中で、市保健所の PCR 検査が4月2日までで95件と確認できたのですが、ここまでいずれも陰性ということですが、以前から市長はいつ出てもおかしくないと言われていますが、今のところは全部陰性というこの現状を率直にどう考えておられますか。市長、日々、今日はこの検査、検体が何件あって、検査の結果陰性だったという連絡を毎日受けながら、陰性でよかったなと安心をしているのが実情です。冒頭申し上げたように、いろいろなお願いを市民の皆さんにさせていただきました。感染防止にかかるいろいろな取り組みです。そういったことに取り組んでいただいた結果も、この陰性がずっと続いている、感染者が出ていない、そのことにつながっていると理解しています。引き続きこのような形で検査件数は毎日何件か上がってきますが、なんとか陽性という結果にならないように期待といいますか願っているところです。以上で令和2年4月3日市長定例記者会見音声版を終わります。